Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。
Radio Cabinet。
はい、皆さんご無沙汰しております。カズのパーティー探しのお時間がやってまいりました。8月放送分となっております。8月といえば暑い、暑いですね。もう一つあります。私のカズの誕生日が8月にあります。山の日ですね。私の誕生日が山の日にございます。8月11日なのでね、もう放送される頃には誕生日を迎えている頃になります。はい、39歳、まだギリギリ40にはなってない30代最後の、1年間となります。早いですね。僕ついこの間30になるまで、29の頃にね、30になるまでにやりたいことリストっていうのをね考えてこれ去年も言ったんかな。でバイクをね、免許取りに行くとかね、海外旅行行くとか、なんか他しょうもないちょっと小ネタとかをね、達成するみたいな、そんなを結構過剰書きにしてたんですけどね、達成したのはおそらくバイクの免許を取ったことぐらいかもしれないですね。海外旅行に行くって言ってたものの、パスポート取れずに初九州に変更して九州行ってきました。はい、そんなことでちょっと方向転換はしたんですけどね。一番かなったのがバイクの免許を取るでした。で今すごく役立ってるんですけどね、中型普通自動二輪っていうんですけど、正式名称がですね、大きいバイクを乗れるっていうのでね、免許取れたんで今は結構助かってるんですけどね。はい、そんなことをしたんですけど、次はですね39になったわけですから、39、40になるまでにやりたいことリスト、いやっていうね、あ作ろうかなとかって思ったんですけど、もう今やりたいこといっぱいやってるんですよね。とりあえずそのなんていうんやろ、40になるまでになんかその忘れてるものないかとか、40になるまでにやっとかないといけないことないかなんてことはねなく、とりあえず今やりたいことを全部やってるっていう感じですね。まあただ健康診断には行った方がいいかなとは思うんですけど、なんか40になったらあれですよね、国保やったらなんかその40のなった時になんかできる、保証されるみたいなのあったらしいんですけど、なんかあんま覚えてないですけどね。まあとりあえず健康診断には行かないといけないなと思ってるところです。はい、で40になるまでですじゃなくて、39の新しい年の抱負なんですけど、そんなめちゃくちゃ今考えてるわけでもなく、毎回ね結構考えるんですけどね、年始の目標と新しい年の目標っていう、目標というか抱負というか、なんか目指しているものというかね、考えたりするんですけど、今年はそんなに考えてなくて、まあ出てきたのがちゃんと40になるっていう、はい、39歳をしっかり生き抜いて40を迎えるっていう、これがまあ大きな目標というかね、目指すところかなと思うんですけどね。まあ、30代がねやっぱ結構バリバリ動ける年、まあ、40代も動けると思うんですけど、30代40代が、はい、人間って不思議なものでね、なんか若い時期が短いっていうね、まあ、でも全然若いと思うんですけどね、30代40代50代60代若いと思うんですけど、なんか成長期がなんか10代20代で終わっちゃう、でそっからなんか筋肉とかって衰えていくっていうじゃないですか。まあ脳みそはね多分30代からすごく活性化すると僕は思ってるんですけどね、はい、なんですけど、まあまあ40になるまでにね、まあ、30代の若い力で40のに、ね、向けてね、あの40になるとすごい本当に見た目とかその中身とかが差がすごい出ると思うんですよ。 だからおっさんになっていくなーっていう人もいれば若いなーっていう人とすっごい分かれるんですけど、僕はその若いなーって思う位置にいたいと思ってまして、それは見た目だけじゃなくてやってること、生き方、考え方とかですね、すごいなんか柔軟性を持ちたいなと思ってます。はい、なので今喋りながら出てきたんですけど、柔軟性はやっぱり大事にしたいなと常々、1年間の目標というよりかは常に持っておきたい柔軟性、頭の柔軟性とね、視野を広く持つっていう、さらに広げたいとかね、そういうところも持っていきたいなとは思ってます。で、まだね、収録中なんで誕生日は迎えてないんですけど、8月11日、おそらく快晴なんじゃないかなと思ってます。僕毎年快晴なんですけど、雨が降ることがない、生まれた時も真っ青やったらしいんですよ、母親が言うには。真っ昼間に生まれたんですけど、2時半にね、はい、暑い中生まれたみたいなんですけど、今年も快晴なんじゃないかなと勝手に思ってます。一回ね、前日8月10日に台風が来たことあるんですけど、11日はなんと快晴っていう、そんなことがあったんで、結構11日山の日って言われてるだけあってね、山の日がどういう日なんかよく分かってないけど、新しい祝日ですね、その日は晴れるんじゃないかなと今年も思ってます。はい、なので今聞かれてる方はですね、8月11日が晴れやったかどうやったかって、ね、忘れてない限り、見過ごしてない限りは知ってるはずなんで、はい、教えてください。僕に晴れましたよって教えてください。はい、そんな感じでね、39歳になる年のラジオを始めていきたいと思います。はい、今日はですね、何を話したいかっていうとですね、僕ちょっと持ってきてるんですよ、ですね、最近というか、まあ僕が見てるのが8月頭なんですけど、なんていう、ボディービルダーですね、ボディービルダーの横川さんやったかな、若い男性、結構なんかテレビにも出てたらしいんですけど、横川さんか、失礼しました、横川さんがですね、なんかプロのボディービルで1回優勝して、でなんか世界に行くみたいですね、はい、そんな映像をなんか結構 SNS で見かけるようになって、で1回見るようになったら多分アルゴリズムの仕掛けで毎回流れてくるようになって、で結構見ちゃうんですけどね、やっぱり男なんで、あの筋肉、知らない方もいると思うんで説明するんですけど、自分の体じゃないんじゃないっていうぐらいバキバキなんですよ。なんかボディースーツ着てるんじゃないって思われるぐらいの筋肉をしてて、で特に僕の中で足がえぐいなと思って、なんかなんていうんやろ、爆発してるじゃない、なんて言ったらいいんかな、膨れ上がってるんですよね、腫れ上がってるんかなっていうぐらいパンパンで、あれが筋肉なんですよね。でなんかもう筋もパキパキで、女性の中ではね、好き嫌い分かれると思うんですけど、あの筋肉を鍛え上げたのはすごい、本当にすごいなって思って、別に僕が筋肉、あそこまで筋肉をね、憧れやなとかそういうもんじゃないんですよ、憧れとかそういうんじゃないんですけど、筋肉、もう一時期ね鍛えたいし大きくなりたいなっていうのはあったんですけど、あんな憧れました憧れてますみたいなっていうわけじゃないんですけど、見入っちゃうというか、なんか尊敬しちゃうというか、すごい、あそこまでの筋肉を作るのって並大抵の努力じゃ無理やと思うし、いろいろ関わってくると思うんですよね。センスもあるし、才能もあるし、継続力とかストイックさとか、常に向き合ってる覚悟の量とかね、全部が関わってきてあれが出来上がったんじゃないかなと思うんですけどね、ほんまにすごくて、で優勝したっていうね、ほんまにもう誰が見ても優勝やろっていうぐらいの体つき、他の方もねすごい人たちいたんですけどね、映像の中ではもうやっぱプロなんでね、でほんまにいかついし、なんか見ててもほんまに素人じゃないって分かるんですよね、あの筋肉。なんかジムの前とか通るとやっぱムキムキな人って多いし、なんかもう服着ててもでかいなって思うこともあるんですけど、そういうのもなんていうやろ、飛び抜けた言葉が出なくなる筋肉っていうんですか、本当に。だから歌でもあると思うんですよ、うますぎて言葉が出んくなるって、無言になっちゃうって、だそんな感じだと思うんですけど、ほんまにもう言葉が出なくなるぐらいの筋肉ですね。なんか見入っちゃうっていう、芸術作品みたいな感じですね、はい、もうほんまに素人なのに分かる、筋肉ですね。でそれを見て思ったんですけど、なんか そうそうそう、それでなんかそれプラス SNS で上がってきてた中で、こんな筋肉にはなりたくないから筋トレしようかどうかを悩むっていうコメントをしてる人がいてて、いやいやいやいやいやいやみたいな、うん、なれるわけないやんってそんな言ってる人が、大丈夫安心してみたいな、なれないからっていうね。で筋トレの なんていうやろ、知識とか理屈とか理論か、そういうのを知らない人ほどなんかそういうの言っちゃうっていうところがあるんかなって思って、僕は家庭をすごく大事にしてほしいなと思うんですけど、結構家庭見ない人が多いんですよね。なんでなんやろなってそのすごい思うんですけど、あの音楽でも結構それが当てはまってて、音楽ってあのプロの人ってすごいキラキラしてるんですよね。あのホールとかドームとかで歌って何万人の前でね、キャキャ言われながら一人注目されて歌うっていうね、すっごい憧れる人は憧れると思うんですよ。あんな、なんか何万人の前でキャーキャー言われて歌いたいって、だそれを目指してなんか歌をやってる人とかも世の中には多いと思うんですけどね、悪いことじゃないと思うんですよ。承認欲求なんてね絶対人間にはあるんで、なんですけどそこしか見てない人ってなんか同じことしちゃうんですよね。プロがやってることだ、プロがステージでやってることを真似するっていう、なんかお前ら元気かみたいな、お前ら乗ってるか、次の曲一緒に歌えるかみたいな、でウィエーってなってるのとかってなんかよくプロの世界であると思うんですけど、ライブの中でそれを真似するブッキングライブのなんか一シンガーみたいなってなるとちょっとやばいですよね。とかなんか告知をしちゃう人とかね、どんな人か分かってないけどなんか次もライブ決まってるんで、この何月何日のここでやります、みんな見に来てくださいみたいなっていうのとかね、うん、それプロがやるとすごくね見たくなるんですけど、知らない人とかね、本当になんかその辺で歌ってるような感じの人とかやったら、なんかうん頑張れみたいなぐらいのレベルで終わっちゃうんですよね。行きたいとまでは思わない、なのにそういうことをやっちゃうっていう、そのシンガー風ですね、すごいトゲあるんですけども、39歳にでね、30代の終わりにねすごいトゲのある言葉言ってるんですけどね、だから家庭を見ない人が多いんですよね。プロの人って急にそんなキラキラする世界に行ったわけじゃないんですよね。もしかしたらファンもゼロやったかもしれないです、最初音楽始めたてはね。なんですけどその何万人になるまでにどんだけ努力したかっていうね、でしかも見に来てるのが何万人ってわけですから、ファンってもう何万人のレベルじゃないんですよね。何十万とか何百万とかいるはずなんですよね。だからその中の見に来た人が 何万人っていうわけですよ。だからライブってあのよく言われてるのが、ファンが100人いたら見に来るのって1人2人とかっていうかね、ほんまにな桁が違うみたいなって言われてるんですけど、だから本当にそういうレベルだと思うんですよね。だからそれを知らないで、ファンの作り方もわからないで、なんかプロのアーティストと同じことをしちゃうっていうのは、家庭を見てない、泥臭いところを見てない、でそこを頑張ろうとしないんですよね。なんかめんどくさいし、人が見てないところなんでね。だそこがね、あの承認欲求のズレが出てると思うんですよね。なんか他者に求めるっていう、ね、他者に求めるだけ、他責、よく言われる他責ですね。そう習ってしまうと、なんか努力を怠って人前で歌いたいっていう、そのよくわからんズレが出ちゃうんですけど、それに似てるなと思って、今の その筋トレの話なんですけど、家庭を見てないんですよね。だその横川さんの努力ってほんまにもう血のにじむ努力って言葉じゃ言い表せれないですよね。ほんまに死ぬ気で頑張ったんでしょうねっていうぐらい、命かけてるぐらいですね。だってそんだけ筋肉つけようと思ったら、食生活も変えなあかんし、あの生活リズムも変えなあかんし、でプライベートとかね、あの多分ね捨ててるやろうし、自分のやりたいことも捨ててるやろうし、もう本当に筋肉のためだけに生活してるみたいな、じゃないんかなって僕は勝手に想像するんですけど、そんなことをやれって言われたらみんなできないわけなんですよね。だそのコメントをね、あの筋トレしたいけどこんな体になるん嫌やしって言ってる人なんて、そんな覚悟はないと思うんですよ、おそらくね。だからもう、まあ、SNS あるあるやと思うんですけど、気楽に言えちゃうというか、軽く言えちゃうんですよね、パンって。言葉で言うのは簡単なんでね、なので言っちゃうところはあると思うんですよ。本当に軽い なんか挨拶みたいな感じのレベルでポンみたいな、こんにちはみたいな感覚で、筋トレしたいけど迷ってるみたいな軽く言っちゃってるんだと思うんですけど、悪気もないと思うんですけど言っちゃうっていうね。だそれを例えに出しちゃうとなんかなかなか辛いものがあるよっていう話なんですけどね。だからなんて言ったらいいんかな、もう本当に家庭を見る力というか、目に見えてないところを見る力というかね、結構ね人間って視覚情報が強いんでね、なんか目に入ってくるものが全てみたいなって思いがちなんですけど、目に入ってないものを見る努力というか、これって多分ね努力しないと見れないと思うんですよね。ほんまに目に見えてるものだけを信じちゃうっていうね、うん、だからね信号は青って思ってるけど実は青じゃないかもしれへんっていうね疑いをかけると、よく見てみたら白が入ってる可能性もあるしみたいな、そういう奥深くまで考える思考というか、なんでっていう思考を働かせるというかね、だからなんでそんな筋肉ついたんって、でなんでそんな筋肉をつけようと思ったんって、横川さんって、えなんでステージに立とうと思ったんって、もともとのその若い頃というか子供の頃は何を思ってたんとか、何があって筋トレしようと思ったんとか、その深いところまで考えるみたいなね。で普段どういう筋トレの生活をしてるんかとか、そういうとこまで考えるとかね、そういう調べようとしないですよね。だダイエットをしようって言ってるのと同じ感じですね。ダイエットしようと思ったけど無理やったみたいな、三日坊主やったとかね。だから三日坊主ってなんか結構理由があると思うんですよね。ほんまにダイエットしたかったわけじゃないんかもしれないしね、うん、ご飯が食べたいだから食べたいけど太る痩せたいみたいなそういうなんかふわっとした理由みたいなね。で痩せないとどうなるっていうとこまで考えないみたいなね。痩せるとどうなるかで、逆に痩せないとどうなるかみたいな、痩せないとまず見た目がだらしなくなる、それだけやったら多分ねみんなやめないんですよ。だらしなくなるけどまあ生活に困らへんしみたいなってなっちゃうんで、だから痩せなかったら見た目がまずだらしなくなる、それだらしなくなることによってどうなるか、なんか言葉の説得力が減るとかね。で言葉の説得力が減るってことはどうなるかって、あの人間関係生きづらくなるとか、ね、なんかもっと奥掘っていくといろいろ出てくると思うんですけど、体力がなんかすごいなくて一日一日がなんかもうすごいなんかずっとしんどいしんどいしって言わないといけない生活とかね。で筋トレするとね毎回ストレスも発散できるんで、でいろんななんか脳内物質が出るみたいなんで、常にポジティブな考えになるとかね。で燃焼を起こすんで筋肉がついてたら痩せやすいとか、脂肪だらけやったらね、例えば気温のなんか体温調整がしにくいとかなんかあるかもしれないし、で体温調整がしにくいことによってなんか普段の生活に支障が出るみたいな、なんでっていうところまで掘るみたいな。で痩せたらどうなるかっていう、で継続するのにね痩せたらどうなるかっていうなんか深いところまで想像してる人が結構継続できると思うんですけど、なんで痩せたらあのメリットがあるみたいな。さっき言ってたように筋肉がつく、筋肉がついたら燃焼しやすい、で燃焼することによって生活にどんな支障がというかなんかメリットが出るんかみたいなね。だ筋肉があることによってなんかその人の接し方、こっちに対してのコミュニケーションの取り方が変わってくるとかね。でこっちの言葉が入りやすくなるとかね、しっかり鍛えてるからこそ常に日頃から努力してるんやろなとか、身だしなみ整えてるんやろなとか、清潔感があるようにも見られるとか、でそうなってきたら人間関係が良くなるとか、で人間関係が良くなったらさらにどうなるねみたいないろんなものが出てくるみたいなね。でそういう努力の想像力が働いた時に結構なんかいやもうしんどいやめようかなって思った時にそこが浮かんできて、いやこのためにはずっとやっとかなあかんみたいな、やりたい、もうその時の自分を見たいみたいな、なんかなった時の自分を見て気持ちよくなりたいみたいな、なんかいろんな目標が出てくるんですよね。だから歌上手くなりたいっていう理由本当にそこから来たんですけどね。自分でもなんかまあ今言語化しろって言われたらそんな難しいですけど、まずはまあみんなと一緒ですね、入りは一緒なんですよ。みんなに注目されたいとか認められたいが強かったですね。承認欲求低く、自己肯定感がすっごい低かったんで。で歌ってやっぱりね人前で堂々と披露できるっていう、で注目されるっていう、バカにされてる注目じゃなくてちゃんと見てくれてる注目なんですよね。だから真面目っていうのが僕はねなんか無理やったんですけど、真面目を出して受け入れてもらえるっていうのが なんか僕の中では快感になって、でそこからなんですよね。だからそこで同じことを繰り返す人が止まっちゃう人なんですよね。で僕はもっと上を目指したいって、ここだけじゃないみたいな、スケール大きく想像しちゃったんですよね。でそのためにはどうしたらいいんや、歌上手くならないといけないみたいな、歌上手くなったらもっと広いところで認めてもらえるんじゃないかみたいなっていうところも浮かんだはずなんですよ。でほんまにもう誰よりも上手くなりたい、誰よりも注目されたいみたいな、で誰よりも注目されるためには誰よりも上手くないといけないみたいなっていう野望があったはずなんですよね、うん、で実際に歌が好きっていうのも別方向であったんですよね。承認欲求っていうよりかはなんか本当に何楽しみたい方の欲求というか、うん、承認ではなかったかな、人関係なかったもんな、歌が楽しいっていうのは。だメロディーとかなんかハーモニーがすっごい好きで、グルーヴ感とか好きやったんで、そっちも合わさって多分めちゃくちゃ練習したんやろなって今になって思います。でなんか諦めそうになった時も、ここで諦めたら結局せっかく頑張ってきたのがパーでみたいなっていうのもあったし、でここを乗り越えた時にもっとすごい自分が待ってるかもしれへんみたいな、もしかしたらっていう希望をすごく持ってたんですよね。だから今諦めるのは簡単やって、で諦める簡単な方を選ぶのか、しんどいけど乗り越えて新しいなんか景色を見てみるのかっていう、うん、そういうのでなんかずっと僕新しい景色を見たいっていう、簡単な方に逃げたくないっていう気持ちがすごい強くて、僕逃げるの大嫌いやったんですよね。なんでもうずっとなんかもうしんどくてもなんやってきたっていう感じですね。ってなってきたらもうなんか20年ぐらい結局やってたわけですよ、まあ、音楽活動っていうか歌の練習を始めたのが高校生やったんで、まあ独学やったんですけどね、その頃は。で高校1年の時に初めてカラオケに行って、そっからドハマりして、もっと上手く歌いたい、でもっと上手く歌える歌を探したいみたいな、なんか自分の声がよく聞こえる歌を探したいみたいな、でテクニックとかも練習したいって思って、いろんなアーティストを聴き始めて、でなんかあビブラートってどうやってやるんやろとか、裏声ってもっといろんな色出し方があるんやなとかっていう勉強をし始めるっていうのが高校1年生なんで、16歳なんで実質今38、39なんで23年か、実質23年なんですけどね、24年目に入るかな、はい、めちゃくちゃやってるんですけど、はい、そんだけやってるっていうのはやっぱ好きやからっていうのもあると思うんですよね。だからその横川さんは筋トレとか筋肉が好きやからっていうのもあると思うんですよね。だ好きがやっぱりね根本にあるからできるんやろなっていうので、だ好きを見つけるのも能力なんかな、能力というか継続に大事なことなんかな。好きだ自分の体を好きになるとかもやっぱ筋トレには、筋トレとか体を絞るっていうのも向いてるかもしれないですね。だそうなったら習慣も変わってくるやろうしね、普段なんかエスカレーターじゃエレベーターを使ってる人が階段を使うとかね、ね、なんか座ってる時もなんかお腹へこますとか常にとか、そんなんがあったりね、意識が変わるっていうね。だ僕も歌そうやったんでね、何でもない時はポケーとしててもいいはずやのに歌うとかね、歌う時間めっちゃ増やすみたいな、そんなこともあったんで、やっぱ習慣が変わってくるんですよね、意識が高くなると。なので、うん、楽な方に逃げるのか、ちょっとなかなか新しく見えない景色をもしかしたらと思って見に行くのか、この2択ではないけど、たまには立ち止まらないといけないと思うんですけど、2択ではないんですけど、やっぱりね逃げばっかりになっちゃうとね、もうほんまに逃げ癖もついちゃうんでね、ええかみたいな、甘えちゃうっていう、まあええかっていう、僕まあええかってよく使うんですけど、そういうところでは使いたくないですね。なんかめちゃくちゃしんどい嫌なことがあったとか、なんか頭でぐるぐるぐるぐる回ってて、もうこの人もこんなんがあって、もうどうしようどうしようどうしよう、まあえっかって考えるようにはしてるんですけど、努力とか継続に関してはまあえっかはあんまり使いたくないんですよね。もっと磨きたい、もっと やれるはず、もっといけるはずって、俺ならもっといけるってなんかすごい自分を信じてる感じですね。なんか自分のことを信じるのはすごい僕強いみたいですね。人のことあんま信じないけどっていうのがありのですね、人のこと全然信じれなかったんですけど、まあ信じれるようにはちょっと人間にはなってきたかなとは思ってます。人のこと信じるってすごく大事ですね。周りがすごく信じてくれてたのに僕が信じてなかったっていうことがあったりしたんで、うん、人をすごい心開くっていうのはすごく 大事というかやりたいですね。じゃないと本当に本心で話せないし、なんか自分の弱いところを見せる勇気とか出ないし、なんか強くいないとみたいになっちゃうんだよね。なので本当に自分のことを一番に信じる、で大事な仲間とかを信じる勇気も持つっていうね、この2つは僕は大事にしたいなと。あ、いいですね。39の目標は、自分を信じる、周りの仲間も信じる、柔軟な頭を持つ視野を広げるこんな感じかな。はい、もういい年にしたいなと思います。皆さんもね、暑いんで本当に体調気をつけて、でも暑い日を楽しみましょう。僕は夏がすごく好きです。暑くてしんどくて、もうベタベタして虫が多くて嫌になる時もあるんですけど、でもこの暑いのがやっぱりなんか好きです。青い真っ青な、なんか濃い青が好きですね。でなんか痛いぐらいのエネルギーを感じるじゃないですか、太陽からとか、なんかエネルギーを感じるのが好きなんかもしれないですね。はい、っていう感じです。じゃあそんな感じにさせていただきたいと思います。お便りもいつもありがとうございます。なんかもうどこかにちょっと全部 見させていただいてるんですけどね、なんかまた来させてもらっていいですかとか、なんかまた応援させてもらっていいですかみたいな質問もあったんですけど、ぜひともしていただけたら励みになります。よろしくお願いします。はい、そうですね、この誕生日の月ということでね、感謝の気持ちも込めて、で僕ね入院もしてたんでね、24で25になる年ですね、24から25になる年、7月から9月まで入院してたことがあったんで、この14年前かなんで、その時の感謝の気持ちを込めて、一番大事ですね、産んでくれた母親の歌をね持ってる作ったんで、だいぶ前にね、その歌で締めたいなと思います。暑い夏なんですけど、ドバラードのねしっとりした曲になります。聞いてください。本当のリアルなエピソードばっかりの歌詞になってますので、ぜひ聞いてください。ということで来月もお会いしましょう。さようなら。ババどうかいけ、声が耳障りや、だって眠たいのにこたつめくるんやもん、勉強せな寝かさへん、なんでやねん嘘ぼけ、またやってしまった、片付け大変や、ほんまはわかってる、体大事にしてほしい、朝起きるとおらへん、毎日毎日掃除のおばさん、おかんおかんもう
の道駅から迷わずに来れたよ。もう来んなやなんてな。毎日毎日顔が見たいね。
Radio Camnet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio キャムネット。
Don't you know, baby, you've got too many choices.